神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日は秋田県神社庁教会員の金山智明さんにお電話でお話を伺っていきます。金山さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、金山さんはどちらの神社でしょうか。
はい、秋田市の、牛島に鎮座しております三光熊野神社の神職をしております。
はい、ね、1月は年末年始といいますか、たくさんの方がね、初詣などでお伺いしていたと思いますが、
はい、
この今のこの時期1月下旬になりますと、
はい、
様子はいかがですか。
そうですね、ちょっと落ち着いた感もありますけれども、うん、まあ、秋田の習わしで2月になると厄払い等も始まりますので、はい、早い方はもうお見えでございますから、まあ、土日になると、まあ、バタバタまだしているという感じですね。
うん、そしてね、この受験シーズンということもありますし、絵馬などもね、はい、たくさんこうかかっているのかななんて様子を想像しております。
はい、多くお参りいただいております。
そうですか。さあ、そんな中ですが、今回のテーマは稲荷信仰と初馬祭ということですね。
はい、
うん、稲荷信仰と初馬祭、このお稲荷さん、
はい、
確かになんかこう、ね、親しんできたなっていうのもありますが、改めましてお稲荷さんってどんな神様なんでしょうか。
はい、もともとお稲荷さんは稲作ですね、うん、農業の神様として信仰されています。
はい、
まず稲作、お米がね、豊作とか不作であるかは昔も今も、日本人にとって、生活に直結する大事な関心事です。
はい、
そのために稲作の神様であるお稲荷さんの信仰は全国に広まっていったと考えられています。
うん、
今ではね、稲作だけではなくて、人間の大切な衣食住であったり、家内安全であったり、
はい、
商売繁盛とか生活全般に御利益がある神様とされています。なのでお稲荷さんというのは、生活に密着した神様だと思っていただければよろしいかと思います。
なるほど。お稲荷さんっていうふうに頭にこう浮かべると、赤い鳥居とそして、はい、お狐さんっていうふうにね、思うんですけど、
はい、
お稲荷さんは狐さんのことではないんですね。
はい、まあ皆さんね、親しみ込めてお稲荷さんとかお稲荷様って呼んでいますけれども、神様のご祭神のお名前としては、
はい、
ウカの御霊の狼であったり、別名では受け持ちの神であったり、
はい、
また御血神などのお名前で稲荷神社にお祀りされている場合が多いです。いずれもですね、ウカとか、はい、ウケとか、うん、ケといって食べ物を意味する神様のお名前を、有しています。
なるほど。やっぱりそういった意味でもこの暮らしにすごく深く関わっているということなんですね。はい、またこう全国、さまざまな場所に稲荷神社があるなっていうふうに思うんですが、
はい、
そもそも始まりというのはどんな始まりあるんでしょうか。
はい、全国にですね、稲荷神社はだいたい3万社ほど、全国神社が8万社あると言われておりまして、そのうち稲荷神社が3万社あると言われておりまして、諸説あるんですけれども、京都にあります伏見稲荷大社がもともと大元だとされています。古い書物によりますと、山城の国の不時というのがあるんですけれども、和道4年、711年、西暦でいう711年に、鳩の色具という人物が、お餅を的にして弓を放ったところ、その的であったお餅が白鳥になって山の彼方に飛んでいったそうです。で、その白鳥が降り立ったところに、稲穂がですね、たわわに実っていたので、そこに神様をお祭りしたのが伏見稲荷の始まりとされています。
はあ、そういう始まりが、はい、伝わってきてるんですね。
はい、稲荷の言葉には、漢字では、稲穂の稲に、稲ですね、はい、に荷物の荷と稲荷と書きますけども、言葉の意味合い的には稲がなるという意味が あります。
なるほど。なんかこのようにこう漢字の成り立ちとか、はい、その始まりにまでこう触れていくと、なるほどなっていうのがすごい心から出てきますね。そうしますと、この稲荷神社にある、はい、狐さんのイメージすごくあるんですけども、はい、このお狐さんっていうのは、
はい、
どんな存在なんでしょうか。
はい、よく稲荷神社の前に狐さんの狛犬ならで狐がついで並んでいる場合が多いですけれども、はい、狐は神様のお使いだと思ってください。神様の使者というふうにご理解いただければと思います。
は
い、でなぜ狐かというと、昔の人たちは、まあ昔話ですとなんか狸とか狐というとちょっと、いい印象がない方もいらっしゃるんですけれども、
お話とか昔話ありますけども、
はいはい、ただ、まあ、別の考え方もありまして、狐は農耕が始まる春先に、山から里に降りてきて、
はい、
で収穫が終わると、まあ、秋に、山に帰っていくことから、
うん、
農耕を見守る守り神のような存在であったと言われておるので、狐さんがその稲穂を守ってくる神様のお使いですよってことで信じられていたようです。
なるほど。そのちょうどこう稲穂の時期と合っているっていうこともあって信じられてきたということなんですね。
はい、
でもこうね、やはり稲荷神社っていうとそのお狐さんがいらしてて、で赤い鳥居があってっていうふうにイメージしますし、はい、その石像とね狐さんってなんか加えているなって思うんですよね。
はい、
あの加えているのは何でしょうか。
多分通り過ぎてるのでよく、ね、ご覧になった時ないかもしれませんけども、
そうなんですよね、秋瀬さんいるなっていう風にして、あとこうお堂の方に入っていくっていうかね、
はいはい、で口元をご覧いただくと、はい、結構まあいろいろタイプがあるんですけれども、口元に稲わらを加えているもの、鍵を加えているもの、また巻物、
はい、
宝珠などを加えた狐があると思います。でそれぞれ意味があってですね、稲わらは五穀豊穣を表していて、
はい、
鍵は蔵の鍵だそうで、富や豊穣を表しています。巻物はですね、経典、まあ、神道には経典はないと言われてますけども、
はい、
あの神仏集合の考えが稲荷信仰は成り立っていますので、経典の巻物を加えている狐さんもいらっしゃいますし、宝珠は宝や諸願成就を意味しています。
へ、
まあ、全国にお稲荷さん、稲荷神社さんありますので、ちょっとお近くの神社の狐さん何加えてみるか見て、はい、見るのもよろしいかなと思います。
なんかお話を聞いていると確かに巻物の狐さんには、はい、なんか出会っていたような気がするんですよね。はい、でも他にもその稲わらだったりとか様々あるということなんですね。
はい、
あ、今度ね、あのお参りするときには狐さんのお姿もしっかりね目にしたいと思います。
はい、
そしてお稲荷さんって言いますと、
はい、
あの油揚げのイメージもありますけれども、
はい、
やっぱりこれお稲荷様がお好きなものが油揚げということなんでしょうか。
はい、まあ、あの鵜飼の御霊の神様自体が、お供え物は、まあ、五穀のものをあげたり、まあ、お米であったりあのお魚であったり、まあ、お供え神道ではお祭りでいろいろお供え物をするんですけれども、
はい、
まず狐さん、神様のお使いである狐さんが油揚げが好きだったわけでは実はないんですね。もともと大昔の稲荷神社のお祭りでは、
はい、
その、農作物をですね食べてしまう、あのネズミ、
はい、
それをちょっと今では考えられないんですけども、ネズミの天ぷらとか素揚げにして、ネズミをそのままお供え物をしてあげていたそうです。でそれが時代が経つにつれまして、ネズミではなくて、豆腐から作られる天ぷら、きつね色の油揚げをお供えするようになったと言われています。
そうなんですね。
なので稲荷寿司とか蕎麦稲荷とか、お揚げを利用したもの、料理を、まあ、何々稲荷と呼ばれるようになったら、それが語源というふうに言われています。
今ではねお稲荷さんっていうと、はい、なんかこう私たちの手元にすぐ手にできるような親しみがありますけど、はい、そういう言われがあるんですね。
はい、
さあそして初馬祭についてです。はい、この初馬祭というのはどんなお祭りなんでしょうか。
はい、全国の稲荷神社で、初馬の日、 2月の初旬の馬の日にされているのが初馬祭で、
はい、
なぜ、初馬の、祭かと言われると、さっきあの、伏見稲荷大社の言われをお話ししましたけれども、
はい、
伏見稲荷大社の御祭神神様が、その稲荷大社に降臨した日が初馬の日だったと言われているので、その日に、初馬祭が行われていて、また考え方ですね、
はい、
春に山の神様が田んぼに降りてきて、
はい、
秋には、帰っていくという民間信仰とも合わさって、
はい、
2月の初馬の日に山の神を迎えるという意味合いで初馬祭が定着していったようです。この秋田県でも、個人のお宅の中に、境内社、庭内社ですね、
はい、
といって、稲荷神社をお祭りしている方は、初馬の日に、神職を招いて、神事をですね、お祭りを行っている方もたくさんいらっしゃいます。ちなみに今年の初馬の日は、
はい、
2月の6日
2月の6日、
はい、でまあ、秋田の方です。旧暦で行う方もいるので、旧暦で3月2日になります。
3月2日が旧暦でということなんですね、はいはい、私たちは何かこう初馬祭ではあのやった方がいいとか、どんなことをしたら良いでしょうか。
はい、せっかくの、お稲荷様のご縁日、ご縁日というのは神様のお力の強い日なので、
はい、
お家にお稲荷さんがあれば、お家にで神様にお供え物をしてお参りをされればよろしいですし、はい、またそういう方がない方はお近くのお稲荷神社に参拝されるのも良いと思います。また地域によってはですね、
はい、
初馬の日に、稲荷寿司を食べるという地域もあるそうです。私の子供の頃ですと、
はい、
最近はこう定着しましたけども、
うん、
秋田では節分に恵方巻きを食べる習慣、私の子供の頃はなかったと思うんですけども、
う
ん、
そうですね、私もなかったですね、
うん、今ではもうだいぶ知られて定着していますので、まあ、初馬祭の日2月6日とか3月2日に、うん、まあ、せっかくの初馬なので、稲荷寿司を食べてみるのも良いかもしれません。
そうですね、覚えておきたいと思います。今年は2月6日、はい、そして旧暦ですと3月2日が初馬祭、その時はお稲荷さんを食べて、
はい、
はい、なんかこの暮らしにね関わってきたお稲荷さんについてもこう胸に留めて過ごしていきたいなと思います。
はい、
はい、今日は稲荷信仰と初馬祭について、秋田県神社庁教会員の金山智明さんにお電話でお話を伺いました。金山さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
神社で願いを、次回は来月10日冬祭りについてというテーマでお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。はがきは郵便番号 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスは 018-827-7000、 メールは eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。